おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
鈴木大輔さんはルポライター、ノンフィクションの作家さんなんであります。41歳の時に脳卒中を起こして、高次脳機能障害となりまして、本を読む機能がダメになった。発症5日目、読もうとした本が読めない。
どんな感じなのかがわかんないですね。
わかんないでしょ。漫画もダメだった。絵をたどれば吹き出しのセリフが物語を広げて流れていくのに、絵がピタリと止まって次にどこのコマに行けばいいのかわからない。
そういうもんなんだ。
で、次のコマを見ている間にその吹き出しに書いてあったセリフを忘れるもんですから、脳の細胞といいますのは死滅すると他の部位と違いまして復活しません。ところがそれを補うように限定的で徐々に再構築、つなぎ直すんですな、線を、
はい、
新しいつながり、これを待つしかない、
うん、
著者のダメージは右脳で、左半身の左手に麻痺が残っているため妻の勧めであやとりを始める、
はい、
妻はあやとり教本を差し入れてくれたが、そのひらがなが読めないことで呆然としたっていう。文章を理解できない原因は脳内に情報を仮置きする機能、これ脳には皆さん仮置き場ってのあるんですよ。それがワーキングメモリーって言いまして、記憶を仮に置いとく仮置き場ですよ、ところが年とともに機能低下を起こすんですよ、これが病になりますと置いてすぐ忘れるもんですから、1行目の文章を読んでいるとき二行目にかかった瞬間、一行目が消えてしまうんです。
そういう感じなんだ。
うん。これ大変だよな。一番困るのは、レストランのレジで支払い、お釣りを待つ間に、今払ったかどうかを忘れてしまうんだって。そういう自分と他人を付き合っていく、文字が読めないという自分と付き合っていくと、不思議なことが起こった。この凄まじい苦しみを記録しようとノートパソコンに向かう、これが面白い。書けるんです、文字は、文章は。
あ、そうなんだ。
うん。書ける。
書ける。
読めないが書けるんです。
へぇー。
だから、読む、書くって別の脳の部位なんですね。読むことと書くこと、何が違うのだと。
はい。
これ私うまく説明できないかもしれないけど、懸命にやってみますね。読むことは外部から情報を取り入れ、解釈というプロセスを経て理解する行為。読むってのは食べることに似てる。
ほう。
口の中入れて、飲み込んで、消化して血肉とする。
はい。
だから読めないということはどういうことかというと、消化不良。飲み込むんだけど、一切体に入ってこない。
はい。
で、書くことはというと、蓄えた血肉の体のそのもののエネルギーで行動すること。だから書くってことはなんか運動に似てるんだな。
はい。
この消化するっていうこととそのエネルギーで動くっていうこと。それは脳の別々の部位がやっていることで、それを二つ合わせて入力、出力ということで読む、書くっていう行為ができるわけですよね。
はい。
で、入力する情報よりも入力された情報ははるかに消える速度が緩やかなのだ。何を言ってんでしょうね。自分でもよくわかりません。わかった？
わからない。
あ、そう。なんだ。受け取った情報は書けば、消える速度がゆっくりになる。
消える速度がゆっくりになる。
うんうん。
書くことによって。
うんうん。
はは、
聞いたことはすぐ忘れちゃう。
うん。
だけど、書いとくと消える速度がスローモーになる。
はい。
で、この病に追い込まれた著者はどうしたかっていうと、書くことにしがみつくんです。なるほどな。ところが、すごく面白いことに、読めるのは自分が書いた文章のみだって。
あ、自分が書いた文章は読めるのか。
うん。人が書いた文章って消化に時間がかかるんだ。
ああ、そういうこと。
いや、おかゆ食ってるようなもんじゃねえかな。
おかゆ？
自分が書いたものってのは消化しやすいんだ。
ああ、
書いたから、
はい。
運動で残ってんだ。 体を通して感じたものっていうのは記憶に残る。
そういうことですか。
ところが頭だけで処理しようとしたことは残らないっていう。本当に日本の出版界はありがたいね。この病気が面白いと思った出版社がいたんでしょうね。原稿にまとめて本にしないかっていう人がいた。
あ、この方が書いたもの
だ。という企画が持ち込まれて、読む機能を失った著者は自分の原稿を書くっていうところに追い込まれるわけですよ。
はい。
ところが本ですから、構成とかなんとかいろいろありまして、
はい、
自分の書いた文章を読まなきゃいけない。もう一回、はい、本にするために、
はいはい。
これを繰り返してるうちに自分の書いた文章がスラッスラ読めるようになったという。すると救済していた、これ漫画の原作をやりになってたんですね。脚本の仕事が再開できるんじゃないかっていうんで、やってくださいよって仕事をねじ込んでくる。で、漫画の脚本を書く羽目になって気がつくと、その漫画の脚本だけで4500字の文章を書いていた。なんか不思議な話でありますが、本当にこの世にあった話でございます。この続きまた、まな板の上で。